こんにちは。
こんにちは。
哲学の劇場の山本隆光です。
吉川博光です。
今日はですね、新年最初の人文的、あまりに人文的の時間です。というわけですけれども、もう早速ね、画面からいつもとは違う雰囲気が出てますけど、吉川君、今回はこれ何でしょうか？
はい。3ヶ月経つのは早いもので、非哲学者による非哲学者のための哲学入門読書会、これ第5期が、2024年2月から始まりますので、で、しかもですね、この新年、2024年2月号の文学界で、この読書会の、市場連載というのも始まりまして、この話を、できたらと思っております。
はい、ありがとうございます。ということなのでね、今ご紹介いただいた読書会をね、主催している酒井泰斗さんと、それから吉川博光くんのね、お二人に、今日はこの連載のこととね、読書会のお話を伺いたいなと思うわけですね。というわけで、酒井さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まずね、文学界のこの連載、新しく始まったね、連載なんですが、タイトルがすでに面白いっていうか、読むためのトゥルーイズムというね、どうだろう。日本語としては、トゥルーイズムというね、カタカナ語は、そんなに耳なじみがないような気もね、しますね。
まあ、それで、トゥルイズムというカタカナに、地名の利という、漢字とひらがなをルビで載せるという、まあ、ちょっと、邪道なことをしてます。
逆ルビみたいなね。
はい。
自明の利という。
これから流行ります。
このカタカナ語はどういう意味かというのをね、ルビで説明してしまうというね、なかなかの、剛速球というかね、表現ですけれども、この自明の利、つまり読むための、自明の利ということで、私もね、これ今、2回ほど拝読して、早く次回をね、読みたいなと思ったり、それからこれを毎月1回ずつ、連載していくのは非常に大変そうだ つい思ったりしながら、とても楽しみにしているところですけれども、この読むためのトゥルイズムっていうのが、だから、お二人がやっている読書会の、その内容というのかな、そこで、説明したり、実践、トレーニングをしたりしていることをね、これはだから、話したそのままというより、話したことに基づいて対談として再構成していると考えたらいいんですかね。
はい、そうです。
で、まあ、今回初回ですのでね、そもそも読むということについて、今までね、たくさんその読書術や読書論っていうのも、出されてきて、今もね、書店にたくさん並んでいますけど、そこに新たにね、もう一つ加えるっていうのはどういうことなのか、なんていうことも含めてね、お二人がお話をしていて、で、トゥルイズムとは何かというね、こともその中で、議論されているわけですけど、そうですね、どこまでここでね、聞いて、おくの、聞くのか、それから、あと読者の皆さんにね、読んでいただくのかっていうのはちょっと迷うところではありますが、しかし、やっぱりね、表題の、読むためのトゥルイズムってことについては、軽く、お二人に話をね、伺った方がいいと思うんですけどね、まず、じゃあ、吉川君に伺ってから、それして、酒井さんにもね、お話を聞きたいと思いますけど、どうですか？これ、そもそもタイトルってどうやって決めたんですか？
このトゥルイズムっていうのは、まあ、酒井さんが好んで使う表現でですね、まあ、千里の道の一歩からとか、まあ、当たり前のことなんだけど、まあ、まあ、思い出すといいこともあると。他方で、当たり前すぎて、ちょっと笑っちゃうところもあるんだけど、多くの、読書術っていうのは、結構、俺の、この最高のやり方を教えてやると。まあ、そういうね、秘伝のタレ的なものも多い中で、むしろ、我々が当たり前のようにすでにやってしまっていることっていうのを軸足にして、まあ、読んでいくと。まあ、そういう方向があり得るんじゃないかという、まあ、そういう、結構、なんていうんですかね、一応斬新な立て付けになっていると思いますが、酒井さんいかがでしょう？
その通りです。ぐらいしか今言えないんですけど。
つまり読む人が読むときにすでにね行っているかもしれないことをもう一度見直すっていうからにはそれが単に自明のことと言っては済まないわけですよね。なんていうかな、むしろ自明のことなはずなんだけど自明視して、もっと言えば無自覚なままいるよりはそこをちゃんと検討しようってこういう願意だと思っていいわけですかね。
そうですね、まあ読書論とか、うん、どうやって本を読めばいいかとか、難しい本が読めなくて困ってるとか、うん、まあ様々な、読むことについての、まあ、悩みや課題っていうのがある。だからこそ、読書術的な本ってたくさん出ると思うんですけど、
うんうん、
その時に、まあ、たとえ読み方がわからないとか、いうことがあったとしても、
うん、
我々すでに膨大な文章を実は読んでるわけですよね。
そうですね。
うん、やっぱそれに対する、反省を行うこと、そうしないと何が できて何ができないのかわからないので、
うん、
A っていう読書術が出てきて、あ、じゃあ A を、じゃあ次 B って言うのが B をってやってるだけでは、そのモヤモヤっていうのは、まあ、解消されないと、
うん、
はい。そういうわけで、さっき山本君言ってくれたみたいに、何がまあできて何ができないのかっていうこと自体を反省することで、
うん、
まあ、こういうのなんていうんですかね、語弊があるかもしれないけど、ボトムアップにですね、
うん、
確かめて、できること、うん、できないことっていうのを、境界線みたいなものを常にこう意識しながら、読んでいくと。
うん、
はい。そのための、まあ、ノウハウをですね、
うん、
提供するというよりは、
うん、
これは、ノウハウなので、
うん、
能力とかスキルの問題なので、
うん、
実際に取り組んでみないと、まあ、練習、いきなり、早弾きできないですよね、ギターでも。
うん、そりゃそうだ。
スケールの練習とかしないといけないわけですよね。
うん、指を動かしたりね。
はい、
うん、
で、その時に、
うん、
いきなりイングベン・ワルムスティンのギターソロを練習するよりは、さまざまなスケールを練習して、できることとできないことの境界線を意識してやった方が、おそらくいいわけですよね。
う
ん、
そうですね、はい。早弾きよりももっと手前にね、
うん、
コードの C はこうで、G はこうで。はい、F はでもなかなかできないみたいなね、うん、そういう自分の指がそもそもコードをちゃんと抑えられるかどうかっていうね、そこから確認しようというわけで、これギターの場合はね、今の例えで乗っかっていうとね、ギターの場合は比較的さ、教本を見てコードを抑えようとするとうまくできないとか、抑えてるつもりなのに音が出ないとかね、いうことが確認、まあしやすいっていうと分かんないけれども、なんか読書の場合ってどうなんでしょうね。お二人のこの連載を読んで、ハッとした点でもあるんだけど、言われてみたら、自分が読書において何ができて何ができないかって、日頃、特に母語で物を読むときはね、ひょっとしたらみんな考えずにやってんのかなって気もしたんですよね。うん、
特に母語だと、なまじね、我々母語を一応普通に使えるっていう自覚があるから、
うんうん、
あんまり意識しなくなっちゃうというのが一つと、
うん、
あとさっきのギターの例をさらに強引に、うん、続けると、
うん、
読書に関しては、
うん、
ギター教本みたいな本があんまりなくって、
うんうんうん、
いきなりイングウェイ・マルムスティンのインタビューとか、
うん、
スティーブ・バイのインタビューとか、うん、そういうのこれが世にある読書術に当たるんですけど、
はいはい、つまり すごいギタリストの弾き方を教えてもらって、うん、なんとなく自分もそうできたらいいなみたいな、うん、確かにね、
まあ、そんな感じがあるんですよね、うん、
1日8時間練習するんだよみたいなそういう話ばかりが、
うん、
それか生まれた時には俺はもう弾けた、
うん、
みたいな
知らんがなみたいな、
うん、そんなこと言われてもなっていう感じですよね、
うんうん、
そういうのもね、まあ、うん、読み物としてはいいんですけど、
うん、
ギターなんてジャーンって鳴らせばいいんだみたいなね、
うんうん、
いいんですけどでもやっぱ練習したいわけですよ
間違ったことは言っていないがみたいな、ね、
うん、そう、間違ってないんですけどね、
うん、
そっちをやりたいっていうところが、
ね、そうだね、うん、まあ確かにね。そしてギターを手にする人の多くはね、もういきなりできるなら弾きたいわけだからね、気持ちは分かりますよね、うんうん、で読書はそこが分かんないという、うん、どうぞどうぞ。
トゥルイズムという言葉なんで使ってんですかとか、うん、何の役に立つんですかっていうのは、まあ、いろんな話し方が 語り方ができて、まあこれ、それこの先論祭、あの連載でも小出しにしていくつもりなんですけど、
うん、
一番最初の最初の最初としては、その心理的なハードルの解除の問題があって、
うんうん、
まず、その読み、読解、解釈とかいうときには、
うん、
特に他人と読んだものについて他人と話すときには、
うん、
なんか、特別な、その人ならではのことを言わないといけないみたいなプレッシャーがあって、
うんうん、
で、まあそこからすぐに出てくるのが、
うん、
割となんでしょうね、人格をかけた、プライドをかけた、争いになってしまうみたいな。
そっか。で割と、いいこと言うみたいなね。
そうそうそう、うん、いいこと言うけん、ゲームが始まって、
うんうん、
悪くすると、喧嘩になるっていう、うん、ありがちなんですけど、
はい。
ドゥルイズム当たり前っていうことなんで、
うんう
ん、これ当たり前のことを言うことは、普通は恥ずかしくって、うん、まあ、間抜けに見えるんですけど、
うんうん、
それを一番最初にやりますよって宣言をして、
うんうん、
方針を出している、
うん、
まあ、みたいなところがあります。で、これはすごく、
うん、
この言葉出したから、
うん、
そういう心的なプレッシャーが解除できるかっていうと、そんな簡単なものではないと思うんですよね。
うんうんうん、
ちょっと、この私、正月に、
うん、
山本さんが、に送っていただいた文学のエコロジーを読んでたんですけど、
うん、
山本さんが同じ課題を、
うん、
別のやり方で、
うん、
この解除をやってるなっていうふうに感じたところが、
うんうん、
機械にやらせたいんだと、
うん。うん。そうそう。
機械にやらせるためには、
うん、
この辺曖昧にしておいてはダメで、
うん、
人間にとっては当たり前のことだけど、
うん、
それちょっと明文化してみましょう。
うん、
みたいなスタイルで進んでるじゃないですか。
そうですね。うん、
で、山本さんの場合は何て言うかな。機械にやらせるんだっていうのを、フックとして、
うん
うん、我々がトゥルイズムを前に出すんだって言ってるのと同じことをやろうとしてるように見えましたね。
うん、ああ、なるほどね。うん。それはご指摘の通りかなと思いますね。少しだけ補足すると、私のその今ご紹介いただいた文学のエコロジーって本の中では、小説を題材にしてね、その小説の文章には一体何がどのように書いてあるのかっていうことを、まあ、ベタに検討しようとしている本なんですね。それで、そう、まさにおっしゃる通りで、その、すごく当たり前に思えることをやるんですね。つまり、書いてあることは書いてあるし、書いてないことは書いてない。じゃあ、書いてあることが何なのかをね、よく考えるためには、その小説に書いてある文章を、例えばコンピューター上でシミュレーションみたいにしてね、別の形で表現しないといけないとしたら、どうしたらいいのか、そういうふうに脇にもう一個、機械にやらせるって話を置くことによって、普通にやるとこう、ひょっとしたら人によってはね、まさに酒井さんさっきおっしゃったように、こう当たり前のことなので、人によっては恥ずかしい、間が抜けてると感じるかもしれないことを、いや、そうじゃなくて、これ機械にやらせるためにはね、人間が補完して読んでる、省略してる部分っていうのをちゃんと区別しないとね、そういうことできませんので、という、そう、まあそういう一種のね、エクスキューズというかね、言い訳みたいにして、じゃあ素直に書かれてることは何なのか、書かれてないことは何なのかっていうのをね、区別して読む、そんなことをやってるわけですね。だから重なってるっていうご指摘は、私もそう思いますね。うん、
今、私、その山本さんの本、文学のエコロジーの31ページ開いてんですけど、
うん、
一番最初に出てくるすごい例、
うん、
ちょっと紹介しますと、
うん、
星新一のぼっこちゃんというね、うん、短編集の中の悪魔が、うん、まあ、一番最初の例として出てくるんですけど、
うん、
星新一の引用は一文目が、その湖は北の国にあった。
そうそう。
で、それを引用した上で山本さんがその次に何を書いてるかっていうと、
うん、
ここには何がどのように書かれているだろうかって言ってリストを上げていくんですね。
うん、
で、湖についての情報、
うん、
北の国にあるって書いてある。
うん、そう。そう。
で、丸二番、国に関する情報、北にある。
そう。
これは、
うん、
あの、機械にやらせるからっていう言い訳があるので、
そう。
あの、なんていうかな、まともな顔して読んでられるんですけど、
そう。
人間相手にこれをやったらね、ちょっと怒られるっていうか、喧嘩売ってるのかなと思われちゃいますよね。
子供扱いしてると思われちゃいますね。
そうそう、そうです。
うんうん、そんなことは分かりきってんだからいいんだよ、そんな話はって怒られちゃう。う
ん、そうなんですよ。
読者に。そう。
で、我々はそれを人間相手にやらないといけないので、なんていうかな。まあ、だから山本さんのやり方の方が、そのハードルの下げ方としては、綺麗だなと思いますね。
うんうんうんうん、
で、なんとかそこを、
うん、
あの、トゥルイズムという言葉で突破しようとしているみたいな、
うんうんうん、
そういうところがあるなと思いましたね。
ああ、なるほど。今のね、あの話の、まあ、ついでといってはなんですけど、あの、酒井さんと吉川くんが、実際に読書会の中で、それをね、あの、集まった人々に、実践してもらおうとして、何週ももうやってらっしゃるわけですが、実際にあの参加する人々、まあ人によるんでしょうけど、そのあたりどうですかね、あの当たり前のことを、やっぱり頭では分かっても、いざやろうとすると恥ずかしいとか、まあ、抜けに見える気がするとか、何かそういう、参加者の反応っていうのはありますか、トゥルイズムの実践について。
まあこれは実際やってみると難しいっていうか、うん、やっぱりあの、非凡なことをね、言っちゃう人間ってのは非凡なことを言ってしまう、言いたくなってしまうところもあって、でもそれだと、
うん、
あのもう一個ね、トゥルイズムがいいのは、あの共有できるじゃないですか、
うん
うんうん、あの共有できるところから積み上げていけるっていうのがあるので、うん、あのこれなかったら神々の争いみたいになっちゃうので、
うんうんうん、
そういうところがあるかなと思いますが、酒井さんいかがでしょうね。
うん、
そうですね。あの、具体的な例を2つぐらいご紹介したいと思うんですけど、うん、テルイズムの。
うん、
前回、
うん、
哲学の劇場に呼んでいただいて、
うん、
お話したときに使った例 には、
うん、
が1個になってて、本には目次がある。
うん
っていうトゥルイズムがあって、
うん、
いや、知ってるわけですよ、みんなそのこと。知らない、知らないというか、その次のステップになかなか進まないのは、うん、目次をどう使うか、
う
ん、
そうね。
みたいなところに進むのが、
うん、
進める人と進めない人がいるみたいのがあります。うん、ちょっとその話、うん、後で復元しますけど、うん、もう一個例挙げておくと、
うん、
霊とは何かの霊である、
うん、
っていうトゥルイズムがあって、
うん、
これもよく使うんですけど、
うん、
まあ霊って何かの霊ですよね。
そりゃそうだと。
そりゃそう。そう、そりゃそうなんですよ、
うん。
ところがですね、テクスト読んでいって、
うん、
霊が出てきましたと、
うん。
で、霊が出てきた時って我々はすぐに気がつくんですよね。
うん、
あの字の文の中で霊が出てきた時に、あ、これ、あ、例始まったなっていうところまではすぐ気がつきます。
うん、そうだね。
問題はですね、そこから、
うんうん、
例は何かの例であるというのは我々知っているから例の概念持ってるんですけど、
うん、
これ何の例なのかに進まない人がいるんですよ。
そうか。うん。
ちょっと皆さん、あの、これ見ていただいている方、うん、自分の胸に手を当てて、
うん、
振り返ってほしいんですけど、
うん、
なんだろうね、進めることの方が多いんだと思います。
うん、
そうじゃないと、霊として機能しないですからね。
そうだよね。
うん。
霊ではない別のものになっちゃうからね。
そうなんですよ。なんですけど、
うん、
あの、つまずくとき、読んでいてつまずくとき、
うん、
まあ、特にあと難しいものを読んでるときがそうですけど、何の霊なのかっていうのがスポッと抜けたまま、
うん、
霊だけを一生懸命見て、その内容を把握しようとして、大失敗 瞑想し始めるみたいなことがあるんですよね。
ああ、なるほどね。あでそれはあるあるかも。
そう。そうで、それで、その時に、後ろからちょっと微妙でぼそっと、
うん、
いや、霊って何かの霊だからね。で、支えてあげたくなる。そう。なるんですよね。で、目次の方についてちょっと復元すると、
うん、ぜひ、うん。
目次は、各章の、まあ、要約であったり、大事なところであったりするものを、
うん、
文章にもならないような、名詞が多いんですよね。名詞でもって表現したもののリストで、で、階層構造をもって示されていますよね。章のタイトルと節のタイトルが並んでることが多くて。で、それは階層構造を示したいんですよっていうのが、はっきりと如実に現れてるもんなんですけど、そう読まない人がいて、そう、見ない人がいて、これ本当に読書会やっていて、そういうこと言われ、発言を聞いたことが何回かあるんですよ。
うん、
つまり、目次が階層構造を示したものだとは、そういうふうに見たことがありませんでしたって言われたことがあって、どう見てたんだ
逆に疑問になりますね。
そう。で、言いたくなりますけど、うんうん、でもそういうことってあるんですよね。
そっか。十分ありえますね、でもね。うん、
で、その階層構造で何を示したいかというと、話題のトピック間の関係の階層構造をあらかじめ、これを見たって全部はわからないとは思いますが、見せるだけ見せておきますよ、っていうものですよね。
そうですね。階層構造とともに順序というかな。
そうですね。内容、順序、階層、
うん。
この3つぐらいは見せようせとしている、
うん。
なので、著者も編集者も、これをこれから読んでいくときのガイドに使ってくださいねっていう、すごい切実な思いで作ってるじゃないですか、目次って。
いや、もちろんですよ。
で、書く人の側に立ってみると、まあ私はあんまり書くことないんですけど、それでも常識的な推論で、容易に想像できるのは、目次を作る作業って本文を書いている時よりも、気の使い方であったり、時間の使い方であったり、頭の使い方であったり、ちょっと違っていて、手間暇かかってるじゃないですか。
全くそうですね。
読んでるだけの人はね、それが分からんのですよ。
そうか。
書いてる側の切実さが、分、
うん、
かってない、みたいな人がいると思います。こんなに切なる願いを込めて、目次作ってるのに。
思いは伝わってないんだ。
そう、思いがね、伝わってないので、そういう時にはちょっとこう耳元で、いや、目次っていうのは、この本の全体構成のページなんですよ。みたいなトゥルイズムを、囁いてあげたくなるわけですね。一応今2つ例出してみたっていう感じですね。
ありがとうございます。そうか。っていうね、そう、ものを読むときの、まさに自明トゥルイズムですね。もう聞いたら誰もがそう、そりゃそうだって、一旦は言うんだけど、一旦はそう自明だと感じたからといって、今のお話にあったようにね、その、目次なら目次というものをうまく使っているか、っていうとね、そうではない、というね、お話なわけです。だから、トゥルイズムってそこがやっぱりね、面白いんだなって、今回連載を読み始めて、改めて思ったとこですね。もう、まあ、お二人もそのことをね、いろいろな言い方で表現されていますけどね、トゥルイズム、自明のことだからといって、それが考えるに値しないわけではないっていうか、むしろ、自明視してよく考えてないところをね、もう一回立ち止まりましょう。立ち止まるどころか、立ち戻ると言ってもいいかもしれませんね。目次をさーっと見て、それ以上何も考えない人がいたとしたら、耳元でね、それを囁いて、それから例示されている文を見かけてね、それが何の例か考えない人がいたら、耳元で例は何かの例であるというトゥルイズムを囁いて、もう一回、なんていうのかな、引き戻すというかな、そこに、ほら、ちょっと立ち止まって眺めてみようっていう、そんな 姿勢でね、お二人の話が始まってるような気がしました。うん。まあ、だからそういう意味では、はい、ああ、どうぞどうぞ。うん、
そういう意味では、トゥルイズムっていうのは、まあ、連載にも、今回の初回原稿にも書いてありますけど、
うん、
結論というわけじゃないんですよね。
うん、
こうやって、例は何かの例ですよっていうことを囁いて、うん、あ、そうだったね、ということで、
うん、
それを活用すると。ハンマーっていうのは、まあ、釘を打つためのものだよね。あ、そうだった。うん、ハンマー、あ、どうやって打とう。この木にはこの釘どうやって打とうっていうので、うん、そこまでやって、まあ、ワンセットと。
うん、
で、うん、それを実際読書会ではやっていて、
うん、
で、まあ、連載でも、まあ、そんな風にやってますと、
うん。
できれば読んでる人もちょっとやってみてくださいと。
うん、
まあ、そんな感じでやってると
、ね。うん、そっかそっか。なので、よくあるね、How to の読書術の本なんていうのは、どっちかっていうとね、結論、このようにすればよいのだ以上みたいなね、話で終わるところが、むしろね、お二人の今回の連載というのは、今、吉川君が言ったようにね、結論どころか、出発点のどっちかっていうとね、ここからこうやって手を動かしてみましょうよというね、そういう誘いであり、示唆であるっていうことがね、よくわかりますね。ってことは、地面乗りっていうね、トゥルイズムというものも、それ自体が結論ではないと。それを結論として受け取ってしまうから、物事がね、それ以上深まったり、しないかもしれないところを、地面乗りっていうね、もの自体をひょっとしたら見直していることにもなるのかもしれませんね。うん、
これ結論に受け取っちゃったらやばい人間になりますからね。
そりゃそうだ。
どんな本に対しても、目次というのは、
うん、
本の構成を示してものであるって、その次の言葉が、毎回一言も出なかったら、こいつ大丈夫かってなりますから、
ね、うん、そうだね。例とは何かの例であるって言ってね、はい、そこで終わったら、危ない人ですね、それは、ね。
そっからどうしますかっていうことですね。
はい。うん、でね、この後で、実際の読書会のこれから始まる読書会のことも伺いたいと思うんですが、その手前でもう一つだけ、まあ、連載初回なんでね、あれもこれもってわけじゃないんですが、一つだけ伺ってみたいのが、目の前にいる受講生を前にね、実際どうですかって話をしながらこれ進めていけば、まだ、例えば、トゥルイズムをこう唱えたときに相手がキョトンとしてればね、あ、今伝わってないというので、別の角度から話すとか、そういうことがまあ可能だし、じゃあ実際皆さん手を動かしてみましょうと言ってね、読解するテキストに対してこういう操作してみましょうって、やれるわけですが、連載はね、当たり前、それこそ当たり前だけど、書き手は書くけど、読み手が何をしてるかはね、そこまでは面倒見られないわけですが、実際の読書会のやり方と違って、こう、連載の対談、形式のね、この連載の方ではそのあたりの、読者の皆さんに期待することっていうのかな、あるいは次回以降こんな風にやっていくんでよろしくみたいなことがあればちょっとそれ読みどころになる気がするんで、お二人を教えていただけますか。うん、
これ酒井さんどうでしょう。
うん、一応何かはやろうと思っていて、
うんうん、
例えばGoogle フォームで、コメント書いてくれる人がいたら、
うん、
Google フォームで書いてくださいとか、
うんうん、
おで、それに対してリプライするぐらいのことはできそうなんで、
うん、
ちょっとそれ今検討してるところではあります。で、もう一個は、
うん、
連載で、まあ、プログラムを書いてみて、
うん、
本当に入り口の話をしただけで、
うん、
なんかね、12回ぐらい行っちゃうんですよ。
うん。ですよね。
なので、本当に入り口のお話しか多分、紙の連載の方ではできないと思います。
うん、
すごい複雑な話はできないので、
うん、
もうちょっと先まで行きたいっていう人はオフラインの会に顔を出していただきたいなっていう気持ちは、一方ではあるんですけど、うん、他方ではですね、
うん、
まあそう言っても、入り口のところだけと言ってもお話ししたいことはたくさんあるんで、
うん、
なんでしょう。まあ、読書会に来れない、オフラインの読書会に来れない方でも、連載だけでも楽しんでいただけるかなとは思って、 はいますって感じですね、
うんうん、そっか。じゃあこれから十何回かはね、あの続くと思われますが、入り口のところはね、あのしばらくそれでやっていくというわけですよね、うん、なるほどね。
あのちなみに今目次の話を例に出しましたけど、うん、そのプログラムの12回分ぐらいのうちの4回ぐらいは多分目次の話をすることになると思います。
ほうほうほうほう。
目次はどう読むのっていうだけで
4回。それはすごい、
うん。4回ぐらいは話することがある。
すごいですね。この対談のね、ページ数で言っても結構ありますけれども、それを4回つぎ込んで目次の話をすると。
今ちょっと言って後悔しましたけどね。うん、読む気が失せるんじゃないかと。
いやいやいや。
いう懸念が出てきましたけども。
いや、逆にそんなに何を語ることがあるのだろうかって皆さんきっと興味を惹かれると思いますけどね。
まあでも山本さんがね、あの、うん、湖は北の国にあるって書いてるのを見て私勇気づけられたので、まあいいかな。
いや本当ね、そのよさっきのね、あの星新一の文章の一部を読むだけで、あの連載1回分1万字ぐらい使っちゃうっていうことを、
そう使ってますよね、
うん、使ってるんであれでやるとね、星新一のショートショート一編を読むのに十数回必要になっちゃうというのでね、あの大変なことだと思いました、うんうん、
今我々は和気あいあいと話してますけど、うん、大丈夫だねみたいな感じで喋ってますけど、うんうん、両方ともおかしいと遠くから見ると
そうね、
うん、そう思われてる可能性もなきにしもあらずですね、
うん、そうですね、そう考えた方がいいかもしれない、うん、
まあ、読書術界のトリストラムシャンディを目指して頑張ると
脱線に脱線を重ねながら、どこが本線かわからないけれども、はい、いや脱線こそが重要であるとね言い張り続けるというのがトリストラムシャンディですけどね、うん、
活字を回転させ始めたら危険ですね、
うん、
途中でね
そうそうというね、あの、いや、ますますね、楽しみになってきましたけど、まあ、あの、伺いたいことはね、たくさんありますけど、あんまりこの調子でいくとね、それこそ連載の目次の話じゃありませんが、あのずっとこういうところでとどまってしまいかねませんので、まあ、よかったらね、あの、連載が月に1回、あの、行われるということなので、次回以降もね、こんなふうにお話を伺えたらなと思いますので、今日は、あとね、実際これから始まる第5期、第6期の、オフラインの読書会についてね、お二人にお話を伺っておきたいんですけど、これいつから始まるんですか？
これですね、
うん、
2024年、うん、2月の4日が初回ですかね、
うんうんうん、
はい、
2月4日ですね、
はい、それから月、いや、まあ月に1回で全4回、
うんうんうん、
で課題図書は吉田浩二さんの哲学シンキングという、
うんうん、
マガジンハウスから出ている珍しい哲学者です。
あ、はい、哲学シンキングね。
これは、うん、あのコンサルティングに哲学を活用したりとか、
うん、
あ、活用され、はいはいはい、あの活躍されている、うんうん、はい、方の本で、
あの想定読者も、うん、ビジネスマンを多分これ想定読者にしてますよね、きっとね、
うんうん
う
ん、
そういう本ですね。
うん、そっかそっか。いや、あの出版されましたっていうニュースだけ拝見して、まだ私は読んでいませんでした。うん、そうか。課題図書がこのように決まっていて、これを参加者の皆さんにも読んでもらってっていうことですね、はい、うん、
それでまあ読書会の場合はあの連載と違って、あのリアルタイムで、うん、まあホワイトボードという形で、
うん、
その参加者の皆さんが、
うん、
トゥルイズムを活用して、
うん、
お互いの読みを提示し合って、
うん、
それに対して、酒井講師が後ろから、うんうん、目次というのはねと、
うん、
例というのはというようなことを言ったりしながら、うん、まあワイワイやってると、
うんうん、そうすると、実際一人で読むときには気がつかないことや、はい、どのように読むときね、自分が何をしているかという自覚もできるというわけですね。
あとやっぱり、うん、あのわざわざそのオンラインであれ、うん、オフラインであれ、
うん、
わざわざ会に参加することで、
うん、
人間のシコアであるあの腰の重さというのが、まあ、少し軽減されるかなと、
う そうですね。で、これは月に一度なので、はい、その回に合わせて準備していけばいいということですね。はい、うん、
で、あの、課題図書第5期が先ほど申し上げたように、はい、哲学シンキングなんですけど、
うん、
第6期は、鷲田清和さんの哲学の使い方、岩波新書というわけで、うん、全くこの性質の異なる、うん、哲学入門書2冊ということで、
うん、
あの第5期、第6期、まあ、両方あの参加されると非常に面白いことになるんじゃないかなと思います。
うん、いや、いいですね。うん、で、現にこれまでの回でも、ご参加の方っていうのは、人数的にも結構いらっしゃるんでしたっけね。
そうですね。
うん、
オンオフ合わせて、まあ、50人ぐらいの方に参
加していただいて。すごいですね。うんうん、じゃあ、中にはあの続けて次回もっていう方もいらっしゃると。
はい。
うん、いうわけですね。
これね、
う
ん、あの、なんていうか、まあ、言い方難しいですけど、うん、偉い先生がいいこと言って、いや、いい話聞いたって終わるような感じのものではない。まあ、今日ね、うん、散々話してるように、じゃあ、ちょっと、あの、ハンマー使ってみましょうみたいな感じのものなので、
うんうん、
あの連続してやっていただくと、より効果が見込めると。
そうか、だんだんハンマーだけじゃなくて、ノコギリも使えるようになったりして、はいはい、あの、
あと、早引きもちょっとずつ早くなっていくと。
いいですね、はい、しかもね、早引きを目の前でバーッとやってみせてね、じゃあ、あとに続いてみたいなのとはまるで違うね、
はい、
あのトレーニング法であることが、はい、今日のお話からも伺えたかと思いますけどね。
ちなみに、
いうことなの、うん、どうぞ。
早割りに間に合いますよね、この番組の放送は。
あ、じゃあ、早割りに間に合うように作ります。
うん、うん、
あ、プレッシャーかけちゃったな。
あ、早割りというのがあるんです
ね。あるんですよ、うん。今回から作ったんですけど。
なんと。うん、
14日まででしたかね。
うん。
はい。
ギリギリのタイミングですが。
うん。
1月14日までに、あの、申し込みいただいた方には、うん、割引がございます。
うん。
それで、あの、割引クーポンコードというのがありますので、
うん。
これは動画の概要欄に書きますので、はい、よろしくお願いします。
うん、なんか今、これ、チケット申し込み欄を見ていたら、無料っていうすごい字が見えますけど、無料の場合もあるんですか、条件。
これは哲学者枠っていうのを作っていて、哲学の博士号を持った人はタダで参加できるっていう、はい、オブザーバー参加枠という。
なるほど、なるほど。
あの、哲学の専門家の助力を求めておりますので、博士号をお持ちの方はぜひご参加ください。
そういうことですね。なるほど、ね。
あの、で、参加の際に、あの、はい、博士論文提出していただく必要がありますけどね。
意外とハードル高かった。高くないか。出せばいいだけだから。
そう、一部送ってください。
うん、PDF でもかですね。
かです。
はい。ということでね、あの、哲学の博士号をお持ちの方は、ふるってご参加いただければというお話でございました。うん、まあ、さはさりとてというと変な言い方ですけどね、あの、まだ一度も参加したことがないよって、でも関心があるよという方もね、これそんなにあれですよね、あの、気楽にというか、あの、ふらりと参加しても大丈夫な感じですよね。あの、第5回、第6回となると、はい、なんとなくこう、回が重なってるから、だんだん難しくなってるのかなって思っちゃう人もいるかもしれませんけど、毎回こう、リセットじゃないけど、新しい本の初めから読んでいくっていうふうにしてやってる、どこから参加してもいい感じですよね。
はい、うん、あの、ある意味ではやってること毎回同じで、
うん、
別の意味では本によってまたやること変わってくるじゃないですか。
ああ、そっか、
うん、というわけで、うん、はい、どこから参加してもいいです、
うん、
はい、
はい、
でもう一個は、うん、中間的なハードルとして目指してるのって、
うん、
いつもあの、あなたがして、今言っていることは、
うん、
他の人でも誰でも言えることですか、
うん、
っていうことを言うように要求する読書会なんですね、
うん。
誰でも言えることをあなたも言ってみてください。
うん、
っていうのが要求していることなので、
うん、
あの、ある意味では、なんていうかな、こう、順を追って高くなっていったりはしない、
うん。そうか。
ですよ。
そっかそっか。うん。
他方では、でも、まあ、オリジナリティのある面白い意見言ってくれてもいいんですけど、
うん。
それを言うためには、
うん。
誰でも言えることをまず言って、
そりゃそうだ。
うん。そこから、
うん。
それが、なんていうかな。その訓練を積んでいく、行った上に、うん、先にある、
うん。
面白い発見とかのページをしてくれてももちろんいいんですけど、でも基本的には誰でも言えることを、
うん、
あなたも言ってくださいが要求してることなんで、
うん、
そういう意味で、途中から参加しようが、
うん、
大丈夫って言えるかなと思ってます。
ああ、そういうことですね。そうだよね。逆に今日の冒頭の方で話に出たようにね、よくある読書会のように同じテクストを読んできたけど、私は他の人とは全く違うね、独創的な見解を打ち出してバーンドヤーみたいなことだと、それはね、変なハードルが高くなってしまってやりにくいわけですけど、全くそうではないわけですね。誰でも言えることをまずはちゃんと言ってみましょうという、ことなわけですね。うん、ありがとうございます。
というわけで、1月14日まで早割りしてますので、ちょっと興味惹かれた方は早割りをご利用ください。
はい、
まあ、とはいえ、申し込み自体はずっと受け付けてますので、
うん、
はい、途中からでも大丈夫ですので、よかったら。
あとあれですね、アーカイブ視聴もできるようになってるので、後からでも参加できますね。
後追いの、視聴ってことですね。
はい、そうですね。はい、だから、4ヶ月間開催するので、
うん、
その間途中で参加しても、
うん、
4ヶ月の終わりまではずっとビデオで閲覧できる。
なるほどですね。わかりました、うん。ありがとうございます。
はい。というわけで、ご参加お待ちしております。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあね、文学界の次回のね、これ文学界はこういう雑誌ですけどね、はい、この次回、まあ、毎月載るそうですから、次号もね、楽しみにしながら、この動画ご覧いただいた方は、この哲学の劇場のチャンネルでも何回かね、同じように、この読書会のお知らせもしてますのでね、そちらもご覧いただくと、さらにどんなことをやってるのかなっていう参考になるかもしれません。
というわけで、まあ、今週はこんなところで、はい。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。